皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本の9月の20日ということでございましてですね、日本列島台風が上陸していて、結構大変なことになっているようでございますが、皆様無事でしょうか。多分ね、会社に行かれる方とかはびちょびちょになったりとかいろいろあってですね、大変なのかもしれませんが、僕はね幸いアポがなければ外に行く必要がない日も多いので助かってるなと思いますけどね、気をつけていただければなと思っております。ということで今日も第387回ということで、ポッドキャスト張り切ってお送りしたいと思いますが、いつものごとく最初に僕の近況の話をしましてですね、その後、今週のトピック、そして、雑談という流れでいきたいと思っております。それぞれですね、今日のトピックは新しいビジネスアイデアが溢れた時にやるべき一つのことということで、新規事業をしたいと思った時にですね、ちょっと順番があるんだろうなという話を少ししたいなと思っているんですね。で、雑談が、時代とともになくなる仕事という話を少ししてみたいなと思っておりますので、ぜひ最後まで付き合ってください。じゃあまず、僕の近況でございますが、実はですね、妻が出ていきましたというのは冗談でございまして、怒られちゃいますね。本当ごめんなさい。調子に乗っちゃいました。妻と息子がですね、息子のお友達の家族とね、出かけるということで、泊まりで旅行に行ったんですよ。だから、2日間ですね、いなくてですね、息子もって僕は2人きりだったんですね。でも実はこういうパターンってこれまでってなくて、1日一緒に外にいたことありますけど、ずっと夜もずっといないってことはなかなかなかったもんですから、2人っきりは初めてだったんですよね。で、また可愛い娘ですから、僕も精一杯一緒にいようと思いまして、付き合ってあげようと思ってですね、2日間ともアポイント入れずに、夜は仕事をする必要としてもあるんですけど、入れずにですね、一緒に付き合おうというふうに時間をあげてたんで、そういう日を過ごしました。でね、その時にここからが本題なんですけど、何がしたいって当然聞いて合わせようと思った時に、雨も幸い降ってたんでね、雨が降ってなければ外で遊べたんですが、雨が降ってたんで、彼女のリクエストがですね、映画だったんですよ。しかも胸キュンな映画だということで、日本のアニメの映画をね、リクエストされまして、なるほどと。もっとちっちゃかった頃はね、クレヨンしんちゃんとか、ピクサーの映画とかだったら、最近だとズートピアって面白い映画ありましたけど、あなた大人でも面白いじゃないですか。しんちゃんなんてね、嫌いな人嫌いかもしれないけど、教育上見せない人もいると思いますが、僕あれ面白くてね、結構見るんですけど、一緒にね。ということで、そういうのだといいなと思ったんですが、胸キュンかと。しかもアニメですよ。お、大丈夫か俺と思ったけども、寝ちゃいかんと思ってですね、一応見るぞということで予約をしてみたわけですよ。そしたらね、リクエストが、君の名はというアニメなの、知ってる人います？すごく今、噂になってて、8月に公開してから、その何日間の興行収入とかで、なんか1位とかなんですって。すごい売れていてですね、人気がものすごいあるんですけど、そのアニメに出てくる東京が舞台だったりするんですけど、そこにね、観光客が殺到するぐらいの人気らしく、なんかすごいんですって。で、やっぱりそれの通り、予約がいっぱいなわけですよ。で、なんとか空いてる劇場を見つけて行ってですね、見てみたんですけど、お、これはと思って、どうなんだろう、大丈夫かと思ってですね、コーヒーを買い込んで行ったわけですが、これね、期待をあっさり裏切られまして、回しもでも何でもないですけど、僕ああいうのって、しかもアニメで、いわゆるガンダムとかね、ピクサーとかみたいなもの以外は初めて見たんですけど、期待を裏切ってですね、面白いんですよ、これが。最後はもう会場中、涙をすする音があってですね、感動ももちろんたくさんあるんだけども、胸がキュンとするという、そのいわゆる切ないところだったりいうのももちろんありましたよ、あったけど、おっさんがいるもなんですけど、だけどね、話は言いませんが、結構思ってるのと全然違う映画でした。だからエンターテインメント性が高いっていうか、みたいな気がしましてですね、びっくりしました。教えてくれてありがとうぐらいのもんですよ。で、一緒に見ちゃって、僕も。後で感想を述べて、僕が一番言ってましたね。あれ面白かったね、つって。びっくりしちゃったよ、なんつって言ってですね。面白かったので。俺ね、おじさんで、おじさんの人でね、娘さんと映画でも行く気があればですね、君の名はっていうのは結構いいですよ。そう、ズートピア見てない人は、ズートピア見ると硬いと思いますね。あれも面白いからね、と思いますが。ということで、すごい切ないお話なんですけど、 あのどんどんバンバンみたいな映画しか見ない僕にとってはね、すごいあの切ないお話で、1800円の価値はもう十分いただいたなというエンターテインメントでしたよ。まああれ作る人も書く人もすごいですね。あの僕もいつもいつも売れるもの売りましょうなんて言ってる、あの自分がちょっと恥ずかしくなるぐらいね、クリエイターってやっぱすごいなと思って見てたんでね。あの日本のアニメーターの方とかは給料が安いので有名らしいですが、なんとかなんないですかね。すごいいいお仕事をなさってると思うんですけどね。といういい格好しで今日 あの最初は締めくくりたいと思いますが、そんな休みでした。とても良かったですね。はい、じゃあ、今日のトピックに行きましょう。で、今日のトピックでございますが、今日はですね、新しいビジネスアイデアが溢れた時にやるべき一つのことというタイトルでお送りしたいと思うんですけど、まあまあ新規のビジネスアイデアの話をよくするやつだなぁと思いかと思います。ベンチャーキャピタリストでもないのにね、思うんですが、やっぱコンサルタントというまあお仕事をしている都合上ですね、新規のビジネスアイディアというのを聞かせていただくことが本当多いと思うんですよ。僕多い方だと思うんですよ。まあ、相談という仕事を生業にもともとしてますんでね、多い方だと思います。あの情報だけを配信するというタイプの方だと直接こういうのってなかなかない。僕はがっつり聞くことが多いんですよ。もう中には企画書とかもちゃんといただけることもあるんでね、よく見てる方だろうなとは思うんですね。で、大体相談いただくと2通りのタイプがあって、一通りのタイプの人はですね、まあ妄想家と起業家って言い方をよく僕しますけど、妄想家に属する人なので妄想として処理されていくというケースがまあ多いですね。妄想として処理されていく、だからその後もう忘れちゃって、次の来月とかにはもう違うアイディアを興奮気味に話してらっしゃるというパターンですね。これはまあダメージがそれほどないので、まあいいかみたいな、本人忘れてるからいいかと思うんですよね。で、次のパターンは、まあこれはいけるぞということで、行動力がまあある、行動力をする方なので、どんどんお金とか時間をかけてですね、どんどん走っていっちゃうというケースがやっぱりあると。ということで、こっちの今日はこの走っていくパターンの話をしたいと思うんですけども、どんどん走ってしまう時のまあ デメリットがあってですね、それってどういうことかというと、とにかく時間がえらいかかるわけですよ。例えばあの売れると思ってるわけだから、みんな売れると思ってるし、あの売れることを前提にして走っていくので、その新しいアイデアがね、売れると思って前提に走っていくから、広告費もボンボンかけるし、広告費かけないにしてもウェブサイトをがっつり作ったりとか、お金かけて作ったり、システムをがっつり開発したりとか、まあさらにはアプリを使うんだったらアプリの開発をしたりとか、人が必要なら採用活動もしちゃったりとかいうことをしてですね、あとまあそのうまくいった後にどんな風に展開しようかとか、どういうところと協業あのジョイントすればいいかなとかいうことで、まあそういう妄想というか、あの想像もね、展開を考えるとすごい時間をかけたりして、とにかく時間とお金をかけちゃうというのが走るという意味なんですね。まあ時間をかける人の方が多いけどね。そうなるとどうなるかってしつこいけど、時間がえらくかかってですね、かかって準備だけをしている状況だから、走ってると言ってもね、準備をする、来たるべき日のために準備をしているわけだから、そうなると時間がえらくかかって、途中で自信をなくしちゃったりすることもあるし、その自信をなくすことによってリリースを永遠にしなくなるってこともあると思うんですよね。あと売り出すまでにお金を使い果たしてしまって、いざ売り出すことまでいけた人だとしても、今度はもう余力がなくてですね、サービスとかが改善すれば売れるようにやっていけるのになという時にも、改善する余裕がなかったり余地がなかったりということで、オチとしては売れないものということがなんとなく分かってきたんだけど、それをなんとか売れるようにするためにどうするかというですね、非常に虚しい努力をする羽目になったり、まあ、はたまたフェードアウトというか撤退するってことになったりするわけですよ。ことがあるわけです。まあしつこいですけど、商売ってね、売れるものをそのまま売ったって、あの売れるかどうか最後までわからないぐらいですから、こういうましてや新規ビジネスっていうのはこれまでにないアイデアだったりしますんでですね、どうしてもそのやってみないとわからないところってあるじゃないですか。なんだけど、そのどっちにしろうまくいくかどうかわからないし、撤退するのかそのまま成長するのか、そこそこ中途半端にうまくいくのかわからないけど、にしてもね、その最大の努力で、最小の努力か、最小の努力で最大の効果というか結論っていうのを得るという人も中にはいるわけですよ。そうじゃない人もいるけど、 って考えた時に、やっぱりこう新しいビジネス、新規ビジネスアイデアなりに最大の効果を得ていくんであれば、それなりのダメならダメということが分かるなりに、うまくいくならうまくいくということが分かるなり、それなりの進め方っていうのが僕はあると思っていて、それをですね、今日は少し話していきたいなというふうに思っています。ちょっと分かりやすく言うと、今の僕の立場で喋ると、あなたの場合はそうでしょって言われちゃうと思うから、例えばですよ、一番弱者である会社を辞めてすぐだった頃の僕の話を少し事例として話したいと思うんですね。で、思い出していくとですね、会社を辞めた時に僕はあるビジネスアイデアを思いついてました。だから辞めたっていう、辞めてから思いついたんでしょうね、これやろうと思って。で、辞めると決めてから思いついて、4月が退職だったから4月のぐらいまでずっと考えてて、アイデアはこれだというものがありました。それどういうものかというと、誰に何を売るかって考えていくと、対象客はですね、小規模の英会話教室だったんですよね。なぜそうしたかは端折っていきますけど、小規模の英会話教室が対象だった。で、その方々が抱えている問題点は何かというと、良質な教材、良い教材で他校と差別化をしていきたい、もしくは大手に拮抗したいのではないだろうかということですね、問題点は。で、もう一個の問題点は、良い教師、講師の人が確保できないから、良い教師を常に確保しておきたいのではないかという問題点ですね。で、じゃあそれに対する解決策としての商品は何かというと、小規模の英会話教室というのは、つまり資金力がないので、まあ時間もないでしょうから、その方々を料理集めてですね、共同体みたいにして、お金を払い合っていただくことによって、教材を開発するコストをたくさん払えるようにすると。そうすると、良質な教材が大手ほどのものが作れてですね、提供できる、利用できるし、さらには、講師のデータベースを作ってね、各校で人材紹介、人材派遣ということで、相互利用できるようなものを作ればいいんじゃないかと思ったわけです。今思えばフランチャイズみたいなものだったり、ボランタリーチェーンというんでしょうかね。まあ、今時で言うと、協会ビジネスかもしれませんね。みたいなものを想像してたんです、僕はね。そういうことをやろうと。で、課金のポイントは教材の利用料だったり、まあ、登録料にするのか、人材だったら紹介料にするのか、登録にするのか、派遣料にするのかってことあたりがマネタイズだなと思って、プランを考えてたんですよね。パワポまで作りましたよ、この時は。これがよくしょっちゅう僕が喋る、最初にやったのが一見ね、こけたってやつなんですけど、まあ、オチはそういうことなんですが、こう考えました。で、こっからが分岐点になるわけで、一つはさっき言ったみたいに、これを言っただけで面白くねって思って、そのまま妄想で終わるというパターンなら、ダメージは少ないですよね。なんだけど、もう一つの走るというケースだと、教材の開発費はどれぐらいするんだろうかとか、もう開発しちゃったりね、場合によっては開発先にしちゃったりとか、お金かけてそれを分担して払ってもらおうと思ってね。あと、教材のじゃなくて講師だったら講師を全部採用しちゃって、その方を派遣するという状況にまで、もっとこういう講師でって紹介できるように弾を用意したりとか、あと利用料はいくらにするかって全部決めちゃったりとか、ウェブサイトにもうコピーを全部書いてウェブサイトをリリースできるようにしちゃったりとか、いうふうに、まあ、全部準備しちゃう。一番よくあるのは、教材も作っちゃうってパターンだと思うんですけども、そういうことをしちゃうと思うんですよ。しちゃいますよね。でも、このパターンだとさっき言ったみたいに全部を準備してる途中に頓挫したりとか、力尽きる。そのリリースした頃には力尽きてるってことがやっぱあるから、最小の努力で最大の、なんていうかな、作用させるということにはあまりふさわしくないじゃないですか。で、なんでそんなこと言うかっていうと、見逃せないポイントがあってですね、今のアイデアって商品が売れるのだろうか、さっきのそのボランタリーチェーンみたいにして教材をみんなで共有して良いものを使ってくださいというものが使ってくれるかどうかということはもちろん仮説なんですよ。なんだけど、その仮説の前にももう一個仮説があって、どこかというとですね、さっきの例えば小規模の英会話教室ってそもそもそんないっぱいあるのという数の問題、そんなあるんですかという問題が仮説が一つですね。仮説が一つ。で、次に、そもそも良い教材を欲しいと思ってるのっていう仮説が二つ目ですよね。で、三つ目は、そもそも良い教師ということを確保したいと思ってるか、逆に客を確保に困ってるんですかという仮説があるわけで、これはもう仮説、その上で教材を買ってくれるんじゃないかという仮説の前のまた仮説だから、前提条件ってこれ言うんですけどね、専門的に。前提条件。なわけですよ。この前提条件が イエスじゃないと、そもそもその後が全部成立しなくなるじゃないですか。でもその前提条件がイエスだというふうに仮説を立てた上で、その上でその人たちにはこういう商品が売れるんじゃないかというさらに仮説を僕は被せているので、仮説かける仮説のもので商品化をいきなりするってなると、さっきのパターンに陥りがちなんです。だって事実が一つもないからですよね。なので当時の僕はこれを知ってたのか知ってないのかわからないんだけども、ちゃんとやったんですよね、そこをね。やはり今でもそんなことできないことがあるんですが、その時はやりましたね、この時に限っては。で、何をしたかというと前提状況を確認しました。まず一つ目が、小規模の英会話教室というのはいっぱいあるのってまず話だけど、リサーチ会社の資料とかタウンページのリストとか名簿屋さんのリストとかを覗くことができるので、それを見るとですね、大手を合わせると1万社ぐらい当時あったんですよね、英語教室が。で、中小だけに切り出していくと、相当していくと5000ぐらいはまああったから、半分のシェアは無理だとしても 10% のシェアが取れれば500社、 5% だと250社だから、まあ食っていけるぐらいできんじゃねという読みになったわけです。この仮説は合ってたわけですね。教室があるのかいっていうことになると、ありましたね、ありましたと。じゃあ次に一番大事ですね、良質な教材がなくて困ってるのかとか、欲しいと思ってるのか、差別化できると思ってるのかとか、教師が確保できなくてというところがどうかということなので、これをどう調べたかというとですね、タウンページのリストから、まあ、実際聞いたんですよ。要するにこの前提で合ってるかを聞きたくて、タウンページからリスト化して1000通ぐらいね、メールを作って、今でいうスパムかもしれないけど、その先生の名前も調べてね、なんとか様とかつってアンケートをやってみました。どんなのかつったら、英会話教室をなんとかされてるオーナー様へみたいな、他の英会話教師さんの悩みを共有したくありませんかみたいなコピーだったと思うんですけど、つまりアンケートを実施しますと、お宅は答えてくれたことを、個人情報は明かしませんけれども、答えてくれたことを全て集中してデータを出したら、そのデータを公開しますと、答えてくれた方だけに公開しますから、お得な提案でしょっていう言い方をして、これはですね、乗ってきてくれました。1000通ぐらい出して、15件か20件か忘れたけど、それぐらいの回答があってですね。で、それを見ましたね。それを見ました。これがまず僕は前提条件を確認するっていう作業だったわけですよ。そしたら、想像できるかもしれませんが、答えはね、ノーでした。人材にも困ってないし、教材は市場に売ってる安いもので十分ですと。よくできているものがいっぱいございますみたいなことになってですね、ああそうですかと、そうですかと、私たちは教材を作らないことがモットーですよね。そんな回答が多かったわけで、何件か電話もしましたしね。ということで、僕の前提はここでもう崩れちゃったわけですよ。そうすると、解決策であるボランタリーチェーンなんてことをやっても意味がないわけで、ちょっと前提が崩れてるから、この商売の構想はなくなるんですよねっていうことです。これを僕がね、教材を作ってからこれやったら結構悲惨だったと思いますね。お金もかかってますしね。ということを言ってるわけですよ。で、今のはやるなというふうに聞こえるかもしれないけど、でもそれもまんざら悪くなくて、この繰り返しだから、余談ですけど、これを聞いていくとですね、どうやらそのアンケートには、まあ、結局集客できなくて困ってますっていうのがほとんどだったんですよね。で、さらに集客できないし、もう衰退産業のような気がするから、個人の方はね。ですから別の商売をしたいと思ってるんですみたいな、教えてくらい欲しいだと書いてたわけですよ。ですから僕はそれ見て、あ、なるほどと。一つの前提ではなくて一つの事実、それを商売にするかは別として、中小の英会話教室は集客に困っていてヘトヘトであると、そして商売をもうやめてしまって別のことをしたいのか、集客で、もう少し客が来るんであれば続けていきたいと思っているという事実だけは分かったから、やろうと思ったらそれを前提に商売がまたアイデアが出せたと思うんですよね。組み立てていけるというか、その次の仮説というのは、じゃあ集客できるホームページで教室のお客様をあと 20% 増やしませんかみたいなことをしたら来るんじゃないかというところがね、実は僕の次の、その次にやったホームページ制作業と呼ばれるものにつながっていくわけですよね。こういう順番なんですよ。だから多分、例えばね、iPod じゃない iPhone とかね、の携帯のケースを売りたいとしても、実際やった人がいるそうですけれども、全てのケースを準備してからとか交渉してからという準備をする前に、もし画像のデータとして準備できる画像っていうか、その 3D でもいいしね、できるとしたら、そういうもので iPhone ケースを何千種類も用意したり何種類も用意して、注文が来るかどうかのテストを最初にしたっていいと。それが前提条件で、こういうデザインだと売れるのかしらという確認からしていくのも一つの方法論。そこの労力を使う方がよほどいいんじゃないかなと。中国行ってわーっと買ってくるよりはね。 いいんじゃないかなと思ったりもします。まあとはいってもね、結構この失敗するんですよ。僕もさっきの集客できるホームページに切り替えたんだっつって、もう集客できるホームページに切り替えた時に、じゃあ英会話教室に対してだったら、じゃあ教室だったら何でもいいんじゃないと思って、学習塾とか英会話教室にね、アプローチしたらどうかと思って、小さな教室向けの、やつやろうと思って前提は確認しました。そしたら教室は塾も英語も全部合わせたら何万ってありましたから、あ、これは数は多いなと思ったけれども、次の前提、つまりホームページ制作の料金を払うことができるのかということですよ。まあお金がある会社にとっては30万40万50万って大したお金じゃないけれども、毎日食うや食わずでやってる個人事業の方だったら10万をパーンと払うのって結構大変だったりしますからね、大丈夫かという、ここのね確認をしなかったから、ランニングページで無料相談という集客もの相談というのは反応があったから、その困っていることだけは前提は確認できてたんだけれども、実際はお金を払える人たちはそんなにいなかったんですよね。で、そう思うと、まあ、僕の信用とか営業力の問題は当然あったと思うけれども、それをさっぴいてもですね、実現できなかった。まあ、結局月額課金というに切り替えていくきっかけになったんですけど、これもね、一番最初の僕がお金があるかどうかということを直球で問い合わせがあった方々に聞いとけばですね、前提が崩れてたので、提案の仕方が少しは変わったから、あんなに長い間僕困らなかったんじゃないかなと思ったりも今はしますよね。今はします。つまり、売れもしないものを売るための努力をものすごくしている時期があったので、それはね、やっぱり反省だなというふうに思いますね。だからまあビジネスの秘訣がよく聞くとね、まずは売る、そして準備をしなさいと。打ってから構えろとかね。ね、打て、構えろみたいなことをよく言いますけど、それと同じように、やっぱまさに順番としては、この前提を確認をすることを先にしましょうということが、やっぱ唯一大事なポイントなんじゃないかなというふうに思いますね。だからまあ我々のメンバーさんでも日本の方で、例えば今ですね、専門の資格のね、まあ、資格取得するのっていっぱいありますけど、日本におけるまあ結構難しいものなんですが、難しい類の資格、専門の資格を取るようなね、分野の、オンラインの学習サービスをリリースしようとしている人がいます。まあ、まさにもうリリースする直前でございますがね、います。で、この方もやっぱこの前提で準備を進めていて、具体的にはね、要するに先生ということがこれ必要なんだけれども、教材もいるし、だけど先生も教材も後で作るようにしてます。ですから、まずはランニングページを作って、こういうような教材でございますとか、こういうようなお試しでございますということにして、まあ、AB テストとか当然するんだけども、お客さんの想定通りそれを求めているか欲しているかっていう確認だけを先にして、その後に微調整していくという順番を取ってるわけですよ。だから無料お試しの後に本コースを取ってもらうというフリーミアムにしてるとしたら、そのフリーミアムそのもののエントリーがあるかどうかの確認を先にしないと、本コースをどうするかって議論しても今はしょうがないわけですよね。だからこれを本コースどうするかって、けんけんがくがくと2、3ヶ月もチェックして、そして残りの3ヶ月でまた教材を作って、6ヶ月後にいざって言ったらと、もう前提が崩れているとこれ全部無駄になるので、まあ、これが労力の、まあ、最大化っていうかね、レバレッジって言葉はそれほど、まあ、好きでは僕はないかもしれないけど、そんな風に思ったりもするんですよね。で、まあ、こういう話をしてて、ふと人と喋ってて思ったのはですね、実はこの、じゃあなんでこんなことするかっていうと、みんなそうしないかっていうとですね、仮説の中に仮説を立てていくでしょ。〇〇というふうなことで困ってる人がいるはずだから、その人たちには〇〇というサービスが役立つはずであるというふうに、仮説かける仮説という新規ビジネスを大体考えるじゃないですか。で、多分ね、そっちのアイデアの方がみんな人間興奮するんだと思うんですよ。なんでかというと、仮説の中で仮説を乗っけてるので、不安要素ってなくないですか？だって全部想像だから。イメージがね、うまくいくんであるというイメージが抱きやすくて、高揚するんだろうなと思う。逆に、人がすでにやってるサービスを言うと、いやでもそれ人がやってるじゃないですかとか、なんとかさんがダメって言ってましたよとかってなって否定的になるのも同じ理由で、やっぱ事実というものが一個でも分かっていると、その事実から積み上げていくので、いかに儲けるかと、だからこそいかにそこから儲けるかっていう事実を積み重ねていって、データとか感性を使いながら、工夫をしたりとか、ノームスを使って、うまく儲けていくことなんだけども、そこってしんどいじゃないですか、脳みそが。だから毛嫌いして、新規ビジネス仮説かける仮説というですね、 まあ、いささか心地いい方にやっぱ興奮しがちなんだろうなと思うんですよね。だって事実が分かってるものだと、リアルにじゃあ僕の詐欺なんだったら、そうか、お金がないならこういう月額で、じゃあ月額とどういうサービスだと求める、またそれ聞いてみて、じゃあこういう組み立てしてとか、じゃあ毎月こうやってとかっていうのって、地道って言葉がもうぴったりでしょ。あと微妙な差をね、埋めていくような、微妙な差を埋めるんじゃない、微妙な差を積み上げていくことによって圧倒的に上げるみたいな声が必要だから、なんかリアルというかだと思うんですよね。でも結局、でもさっきの仮説かける仮説だって、こういう人がいるはずであると、さらにそれに求めている人がこういうものであったということが本当のことだとなった時でも、結局はそれをどう打っていくかっていうのは、脳みそがまた別の脳みそになっていくので、その心地よいところというのは多分深く考えなくていいから心地いいということに、楽な方を脳みそが取ってるというふうにも言えるので、新規ビジネスって、興奮する人が多いのかなというからくりもちょっと考えてみましたね。だからまあ、新しいビジネスを考えることが大好きな人にとってはある種酷な作業だし、僕もあんまり新しいの考えるの好きですからね、高揚しますから、だけど酷な作業だと思うけれども、やっぱり高揚している状態をいかに意地悪にリアルな確認作業、事実確認作業にしていて、そこからさらにやっていくためには、撤退という苦虫を潰すような、やっぱダメだというふうな確認か、それかさらにそこから詰めて、そのためにはじゃあどうするか、その事実を積み上げていく、事実を確認した上で成功させるにはどうしていくかという脳みそを使っていくというものがやっぱりポイントじゃないかなというふうに思いますね。なのでまあ皆さん、ぜひね、毎月一つぐらいは皆さんも新規ビジネスを思いついているんだと思いますよ。僕もそうですから。まあ前提ってことを確認するってことを最初にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。広告使ったっていくらでも確認する方法ありますからね。というのが今日のテーマでございました。まあ変わらず新規のことでね、相談ある方がいらっしゃれば、僕でよければいくらでもご相談乗りますので、連絡してくださいねということですね。はい。じゃあ次です。次が、今週の雑談ということでございますが、今週、まあこれ続くんですけど、続かないか。今週はまあ人がいらなくなる仕事ということなんですけど、マーケティングのね、お勉強を、まあまたしてってるというか、まあよくしてるというか、またするようになったんですけど、まあしなかったわけじゃないですが、で、いろいろ見ててね、まあ、昔ながらのものもあったり、新しいものがあったりして、AI を使ってるものだったりね、あるし、まあ、なんだ、アナリティクスにも入ってるけど、コホート分析って言ってね、いろんなパターンの方々の後を追跡していって、パターンを見つけていくとか、そのパターンの分析そのものをすることをパターン分析っていう言うんですけどね、申し込んだ人と申し込まなかった人の差はどこなのかとか、色が黒い人と色が白い人が差があったとか、背が高い人はやったけど差が低いとか、なんかね、そういうことですよ。このページに来た人は申し込んだけど、このページに来なかった人は申し込まなかったとか、そんなのをコホート分析って言ったりするんですね。で、コホートじゃない、パターン分析って言ったりするんですけど、パターン分析とか AB スプリットとか、いろいろいいや、専門用語ならいいんですけど、そういうのがあるじゃないですか。あるんだけど、全部科学的なアプローチなことは間違いないんですよ。科学的なアプローチなんですね。今日の前提条件の確認も科学的にアプローチするべきだと僕は思いますけど、ということになるわけで、いろいろ小難しい話を見ていくわけですけど、それは置いといて、そのパターン分析がどうとかは今日はどうでもいいんですけど、でね、その科学的なアプローチとかが増えていったり、AI がどうのこうのということになっていくと、多分人の手じゃないことで正解に近づくことがもうできるようになっていくんだろうなということは安易に想像できますよね。いちいち誰かがこう分析して見せてあげる必要はなくて、多分正解は機械の方が正確だと思うのでってことになるし、あと自動運転ってことで言ってもね、東京オリンピックのもうちょっと後ぐらいになると、完全自動、つまり人が補助してないようなタクシーぐらいだったらどっかの国で走ってんじゃないかという人もいましたよね。まあソフトウェア面が追いつかどうかなんだけども、少なくとも補助の人がいる状況では実現しているんだろうなと思うと、運転手もいなくなるじゃないですか。ってなると、やっぱり失われる仕事って増えるよねというのが一般的な議論ですよね。だからまあ正確にはなくなる仕事っていうよりも、ありがたがられない仕事になっていくのが圧倒的に増えていくということなんだろうな。まあ昔で言う氷屋さんとかね、冷蔵庫が出たらいらなくなったし、コンピューター総名機だとキーパンチャー、バベルの塔みたいにビービービービービービービービービーっていう風にこうテープで、当時キーボードなかったからそれでマシン号を入れていくんですけど、 そういうのをね、パンチする人キーパンチャーっつったんですが、そういう仕事もなくなったでしょ、インプットの仕方が変わったから。あと最近だとウェブデザイナーという仕事も、もちろんものすごく稼ぐ人もいますけど、肩身は狭くなっているところは昔よりあるんだろうなというところですよね。こんな話があるからこそ、なんていうか、こうそれでも通用するね仕事をしておこうと、人にしかできない専門スキルをしっかりと時代を読んで身につけていこうということが、トレンドなわけですよ。これに別に反論する気は全くもちろんないわけですけど、でもね、一方で思うのは、これは皆さんと同意見かもしれませんが、思うのはね、と言ったって情報とか利便性というのはいっぺんに広がらないじゃないですか。なのでやっぱりこう今でもね、スマートフォンを使うということを教えるだけでも高額なフィーを取って設けているパソコン教室があるぐらいですね。パソコン教室とかスマホを教えるなんていうのはもう人の手ならざるもので十分できるというふうに思いそうなもんだけれども、そういうのがあるぐらいだから、とにかくね、格差があると思うんですよ、いつの時代でも。 IT を駆使できる人と駆使できない人、本当のことに近づける人と情報を鵜呑みにしちゃう人とかね、宇宙を利用できる人と宇宙は怖いとずっと思う人、未来だったらロボットが使える人とロボットは嫌だ、人間が一番いいという人という、こういう軸って絶対あると思うので、この差分ですね、格差、情報格差というか感性格差というか、ここの格差のところに入り込めれば、きっとここの格差を見つけていく感性さえあればですね、しばらく自分の生きてる時代ぐらい、もしくは子供がね大きくなるまでの時代ぐらいは食っていけるのではないかなとも思ったりしますね。だから結局今日のネタにつながるわけで、誰が何を求めているのかってことを前提のもとにしっかりと把握していく能力があれば、新規ビジネスもそうだし、自分の食いぶちも手に入るのかなというふうに思ったり、ちょっと最近の書物を読んでねしていましたね。だから変に仕事がなくなるぞって言われて運転手をしている人が慌てて絶望的になることもなくて、やっぱり運転という技術を使う使わない別として、今の自分にできることでどこにその格差があるかと思えばいいから、今の仕事で僕だったらコンサルタントなんていらなくなるかもしれませんよね。分析手法が発展したり AI が進めばね、だったらそこの中にどこに自分の力を使っていく、その格差のところにまたずっと深く深くダイブしていったら、そこには仕事があるかもしれないし、逆に今のトレンドに乗っかって自分の能力が使えて人しかできないことに行く、それはどちらでもいいと思うんだけど、あんまりこう人でしかできないことをしなきゃもう生きていけないというふうに恐怖を感じることもないのかなというふうに思ったのが今日の話でございましたね、なところでございます。はい、以上ですね。じゃあ今日はこれぐらいで終わりましょう。あと、ポッドキャストをですね、新しい番組に登録をしていただいてない方は、配信が古い方だと止まっちゃう場合がありますから、iPhone だったりのポッドキャストアプリで登録をすでにいただいている方、ありがとうございます。改めて登録し直していただいて、僕のアイコンが青になることを確認いただければ、滞ることはないと思いますので、また毎週お届けしたいなと思っております。はい、以上ですね。それでは今日もこれで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。で、そんな中の中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですねご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で、学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている入会 毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので起業前ですとか起業後、あとは日本とか海外関わらず、もっともっと成長するために支援ですとか刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方はコンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりもよりお申し込みください。はい、またですね、今無料相談というよりも今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださってどうもありがとうございます。引き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。